皆さんおはようございます。敬老の証すごかったですね。なんかいつもなんですけれども、政権祈祷会に出ていますと本当にこう割と藤田さん無口ですけれども、本当にそのこう一つ一つの言葉が御言葉の上にあって、本当に日々それをこう見えないところでですね、伝えるその思いっていうんですかね、そのこう胸の奥の熱さをね、いつもこうお証しで聞かせていただけるんですけれども、今日はなおのこと炎のように熱い思いをなんか聞かせていただいたような気がします。もう私自身が今小さな灯火みたいになってるので、なんかボッとこう着火までつけてもらったような気持ちで本当に感謝だなと思います。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。今日のこの御言葉はですね、今日の箇所に含まれていますけれども、イエス様の教えを本当に代表するような言葉だなと思います。自分を殺そうとする者でさえ神様に許されるように、そして救われるようにと、お言葉通りに自分の自らのその命を十字架に捧げられました。そのイエス様の命を実は私たちは受け取って、今神様と共に歩んで生かされているわけですね。神様に救われて歩む私たちはイエス様と同じようにその命に生きてますから、神様の子供とされて歩んでいます。気づいても気づかなくてもです。気づいていない時でも、本当にイエス様を救い主として信じていたならば、神様にとっては神の子供として愛する我が子なわけですね。今日の御言葉からですね、神様の子供として歩む秘訣と、私たちが日々生活の土台としているのはどんなことなんだろう、何なんだろう、それを求めながら御言葉に思いを寄せていきたいなと思います。今日の箇所に入る前に、ちょっとマタイの福音書のこと、またこの聖書のさまざまな背景を少しお話ししたいなと思います。著者であるマタイはですね、ユダヤ人にイエス様が救い主であることを伝えるためにこの福音書を記しています。ユダヤ人が大切にしている旧約聖書、まあ当時はトーラですかね、の言葉をたくさん引用しています。今日のところはユダヤ人がその大切にしている律法と、そしてイエス様の関係にこう切り込んだ内容に実はなっているんですね。だからちょっとページをめくりますと、律法についてというふうなところからずっとあなた方も聞いている通りこうだよっていう書き出しになってるんですね。まあ、あの書いている方は知りたいと思うので、5章の17節ですけれども、そこのところに本当にイエス様が来られたのは律法をこうないものにするんではなくて、その律法を成し遂げるため、完成させるためにいらっしゃったんだっていう書き出しから始まって、こういうことはこうなんだよ、あなたが聞いているこの言葉はこういうことなんだよっていうふうにイエス様がすごい実践的に教えてくれているわけですね。腹を立ててはならない、勧誘してはならない、離縁してはならない、誓ってはならない、そして今日の復讐してはならない、敵を愛しなさい、ずっとこう教えてくださっているわけです。特に今日のところは自分がどうのではなくて、人間関係のことにイエス様は迫っています。昔もそうだったのかなと思いますけれども、日常の生活においてとっても頭を悩ませる部分ですよね。私たちの悩み事のほぼ大多数は人間関係じゃないかなと思います。それが旦那さんであったり、友達であったり、子供であったり、またもしかしたらこの教会の愛する兄弟の中か、神の家族の中にあるかもしれませんけれども、私たち人ですから やっぱり人間関係っていうのは本当に私たちの一番の心痛める部分かもしれません。そこにですね、こう切り込むんですね、神様が。そしてイエス様が一つ一つ答えてくださっています。早速今日のところを、天の父の子になる秘訣とを思い浮かべながら見ていきたいなと思います。まずはじめに42節を皆さんでお読みしたいと思います。開いている方は一緒にお読みしましょう。いいですか？3、はい。求めるものには与えなさい、あなたから借りようとするものに背を向けてはならない。このちょうど復習してはならないという込み出しがついていますけれども、頭のところにですね、旧約の時代からユダヤ人が本当に大切にしている律法には、目には目を、歯には歯をと記されていること、それがこう要は私たちに命令されていること、そのことが書かれています。目には目を、歯には歯をっていうのはですね、目をやったら、やられたら目だけをやり返して OK だよ、歯をやられたら歯だけをやり返して OK だよっていう、実は元はそういうことなんですね。で、書かれてるっていうことはですよ、目をやられたら目以上に多分人はやり返すんですよね。今半沢直樹やってますけど倍返しですよね。でも立法ではやったらやられた分だけを返しなさい、 歯をやったら歯をやっただけを返しなさい、そういうふうに旧約の人はこう、旧約がユダヤ人の人は受け止めていたわけですね。しかしですね、イエス様はやり返してはいけないと言います。なぜなら悪人に手向かってはならないからです。手を出されて同じように手を返したら両成敗ですよね。悪人がやったら、悪いことをしたら悪いことを仕返す、そしたらどっちも悪くなりますよね。だからやっちゃいけないんですよね。聖書を見るとすごく小難しく書いてありますけれども、こういうことですよね。で、これは神様を信じてようが信じてまいが、誰もあ、そうだよなって納得することだと思います。イエス様が改めて教えてくださってることって本当に良いことです。そしてそれは誰もが、あ、そうだなって分かることなんですよ。すごい簡単なことなんですよ。でもですね、まあ私たちできないんですね。だからこうやって書かれてるんですけど、私たちは先ほど言いましたように神様から愛され許された子供なわけですよ。だから愛と許しを土台に行動しなさいということなんですね。イエス様の言ってることは、許しなさい、愛しなさい、それに伴ったようにあなたは実践しなさい、求められたらその求めに応じなさいともイエス様は言っています。右の頬を叩かれたら左の頬を差し出し、下着を取られたら上着も差し出し、求めるものにこれはダメとか、ああこれだけは残してくださいって言っちゃいけない、もう求められたらそれを与えなさいって言っておられるわけですね。これ普通の人が言ったらそんなのできるわけないじゃないと思いますよね。でも何でしょうね、イエス様がそうやっておっしゃったって言われると、私たちはああそうなんだなって思うわけです。もちろん聖霊なる神様が先に私たちのうちに働いてくださって、ちゃんと言葉が分かるように整えてくださってる、それがあるからっていうのはもう分かっています。でもですね、それだけじゃないんですね。イエス様実践されてるのを私たち知ってるからなんですよ。イエス様は本当に私たちのために十字架におかかりになりました。罪もないのに重罪の人たちと同じように十字架にかけられたわけですね。でも何も言いません。そして本当にされるがまま、なすがままに十字架にこう向かうまでもなさってきた歩みを私たち知ってますね。イエス様ご自身がそのように歩まれたわけです。神の子、 イエス様と兄弟とされている私たちは、やはり同じように愛と許しを土台にして歩んでいかなければいけない。求められたらその求めをまずは受け入れ応えていかなきゃいけない。そういうのは当たり前なのかなと思うわけです。やってない人が言うとうんと思いますけど、やっぱり実践されてる方ですからね。しかもありえないぐらいのことじゃないですか。自分の命をかけて何にも悪いことしてないのに、人のねやったことを自分が背負って、しかも自分の好きな人だけじゃないですよね。全ての人のために十字架におかかりになってるわけですから。だからこそ私たちに求められたら、まず相手を受け入れることから始めること、そして相手を受け入れそれに応えていくこと、理解しようとすること、そこからあなた方はスタートしなさいっていうふうに進めておられるわけですね。確かに受け入れられたら、そしてそれに応えようという姿を見せられたら、相手も怒りはスーッと消えていくでしょうね。不思議ですね、人って。本当にイエス様はよくそのことをご存知だなと思います。天の父なる子になる、父の子になる秘訣その1は、求めることに応えることです。そのことを心に留めておきたいなと思います。そしてですね、天の父の子になる秘訣2があるわけですね。それは敵を愛することです。44節を開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。律法の中でですね、隣人を愛し敵を憎めと記されていると書かれています。しかしイエス様は、隣人を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいと言いました。神は愛の方です。聖書にも書かれています。そして私たちは本当によくそのことを知っています。神様は、その神様愛ですと知っている人、神様の言うことを聞く人だけに限って愛を注がれてはいないんですね。人を分け隔てしません。イエス様はまして、本当に神の子ですから、本当であったらジャッジを下すというか、こう分け隔てできるわけですよね。信じる者に対してだけ愛をあげて、あなたは信じてないから入れないよとかできるわけですよね。だってそういう権利があるわけじゃないですか、神の子ですから。でも決してしません。それも放棄して本当に人となってますよね。分け隔てしないんですよ、イエス様の愛は。だからこそ隣人と敵は同じなんですよ。イエス様にとっては隣人も敵も一緒なんですね。自分に意地悪をする人、自分があんまり合わなくて好きじゃない人、また本当にチッと思うように自分に嫌な気持ちを起こさせる人、その人のためにもイエス様は十字架におかかりになっているわけですね。私はですね、皆さんも知ってる通り、ゴスペルで神様と出会ってるわけじゃないですか。ゴスペルって神様にを褒めたたえる歌なんですよ。神様を賛美するんですよ。ああ主は素晴らしい、ああ神は褒むべき方、王なる王、主なる主、全地の王よ、ハレルヤって賛美するんですよ。私ヤマハのカルチャースクールにいる時、イエス様は偉人伝の中にある漫画の中にある人だと思ってました。ずっと全然知りません。でもですね、許されたんですよね。あなたは神様信じてないから歌っちゃダメだよなんて神様言わなかったんですよ。どんどん歌いなさい、あなたは私のこと知らないかもしれないけど私はあなたを知ってるよ、どんどん歌いなさい、許してくださってたんですね。またですね、 祈りも聞かれました。ノンクリスチャンの時にクリスチャンの祈りだけが聞かれるんじゃないんですよね。信じてなくても神様耳を傾けてくださって、時には憐れみを持ってちゃんと答えてくださる、そういう方なんですね。ちょっと話が余談になりますけど、あの黒人の方と一緒にあのゴスペルですからこう歌った時に、ちょっとやっぱり私も歌ってる中で胸が痛くなったことがあったんですね。それであの聞いたことがあるんですよ。あの神様信じてないんですけど、こんな歌を歌ってていいんでしょうかって。そしたら、そんなね、あなたが思うほどちっちゃい方じゃないわよ神様は、って。そんなことでね、いちいちね文句なんか言うようなね、ちっぽけな方じゃないの。もうそんなことね気にもしない、ましてやね、あら神様知らないのにあなたよく歌ってるわねぐらい言いそうなぐらいのね、神様だよって言ってもらったことがあったんですね。本当そうなんですよね。だからこそ私たちは敵を敵としてはいけないんですね。自分に嫌な思いをさせる人、そういう人にこそ祝福を祈るわけですね。迫害する者のために祈りなさい、これ呪うんじゃないですよ、祝福を祈るんですよ。そしてですね、私たちはどうしてもそう言われてもちっと思うと、まず呪ってしまうというか文句を言ってしまうじゃないですか。もう本当あの人はもう痛い目に遭えばいいとか、すぐ心からこう湧き上がって自然にそれが出てきますよね。罪深いですから。でもですね、それを口に出した瞬間にその言葉を私たちって背負うんですね。呪うことってね、自分をも痛めるんですよ。それをイエス様知ってるんですね。だから悪いことに手を染めない、悪いことをされてもそれに向かっていくなっていうわけですよ。さっきも言いましたけど、あの人は私に意地悪をしますけれども、どうぞ神様、あの人が本当にあなたの恵みを受けて心が柔らかくなって、本当にあの人の胸の内に平和があるようにっていうふうに祈ったとします。スーッとしますよね。あら、私いい人になったわっていう気持ちになると思います。なんでしょうね、結構心が汚いくせにいい人になるとすごい私たちっていい気持ちになるんですよね。自分がよく知ってるんですよ神様。本当にそのような当たり前のこと、いいことをしたら気持ちが穏やかになる、怒りが消える、そして本当に呪うように文句を言うと自分までその文句を背負うことを知ってるんですね。だからこそ迫害する者の祝福を祈れというわけです。イエス様を見上げてください。イエス様の十字架は本当に隣人のためにも敵のためにもその十字架の約束がかかっているわけですよね。この人はあの時悪かったから入れないよなんてことはないですよね。イエス様を救い主だと信じる者はすべて救われるわけですよね。罪が許されるわけですよね。そしてそこで終わらないですよね。ちゃんと死に打ち勝つ力、生きる力ですよ。生きる力を復活してありありと私たちに見せてくださった。その命を私たちいただいてるわけですよ。その力がしっかりたっぷり入った命に生かされるわけですよ。それが神の子ですよね。だからこそ私たちはその愛と許しを土台にして行動していきたいな、行動を起こしていきたいなと思うわけです。どうぞ、天の父の異なる秘訣、敵を愛し敵のために祝福を祈ること、そのことを心に留めておきたいなと思います。そしてですね、第2もしたんですけど、与えるということも実は秘訣なんですね。私たち与えられていて受け取っているからできるんです。そのことをちょっと見ていきたいなと思います。48節をお読みしたいと思います。開いている方一緒にお読みしましょう。3、はい。だからあなた方の天の父が完全であられるように、 あなた方も完全なものとなりなさい。私たちは自分の力で愛を与えることはできません。なぜならば、皆さんよくわかりますよね。あの人に祝福があるようにって祈るのは、一歩自分が強い意志を持って、そして本当に神様の愛と許しの土台に立って、一歩思い切って自分もそこに一歩踏み出さなければできないじゃないですか。だけどですね、本当にあの人を罰が当たればいいのにっていうのはもう自然に出てきますよね。何の力も入れなくてもふっと口から出てきますよね。そのぐらい私たちって正直心汚いんですよ。だって罪があるじゃないですか。だから私たちから愛を与えるっていうのは、愛を与えようってちゃんと自分でうんって受け取ってからじゃないと与えられないんです。またですね、例えばですよ、たまに与えられるかもしれません。調子が良くて与えたとしますよ。あの人にこれだけやったんだからどうかしてくれるだろうかなって絶対思いますよね。見返りを求めますよね。ふってそれも自然に出てきますね。それからその時、気分のいい時は与えるだけでいいんですよ。なんかその人と会った時に、あの時ああしたのに、あの時のことはどうなってんのかしら、絶対そう思うじゃないですか。私たちっていうのはね、やっぱり自分が一番可愛いんですね。どうやったって自分中心なんですよ。そして与えられたらお礼も欲しい、ありがとうも欲しいっていうのが本当に私たちの姿かなと思います。そのことの、その私たちの分の姿っていうのをよくね、心に留めたいと思うんですね。だからですね、旧約の人たちは神の民にとされた時に律法を与えられました。律法を与えられた時に、あ、神様に何かお返しをしなければならない、何かをしなければ神の民にはなれないと思うのは当たり前なんですよ。だって私たちほら、すぐお礼しなくちゃと思ってただでもらえないタイプですから、ね、そうですよね。だから、あ、何かしなくちゃって思いますよね。そうするとねばならない、要は私たちの規則になってくるんですね。神様は神の民として本当に豊かな恵みを受けて生きるように、当たり前のことを、当たり前の良いことを私たちに教えてくださいました。でも私たちはねばならない、ねばならないと一生懸命自分の規則として受け取ったわけですね。規則として受け取るとどうなりますか。できる人、できない人、やった人、やってない人、ジャッジするわけですよ。裁きが出てくるわけですね。だから旧約の人たちは、旧約の時代に生きたその人たちは規則として受け取ってしまった。また許しではなく裁きになってしまった。だから規則と裁きを土台で行動を起こすようになってしまったわけです。しかしですね、イエス様を通してここを一掃されたわけですよ。それが誠の律法の完成ということです。神様は何を私たちにくださったか、我が子ですよね、御子イエス様ですよね。イエス様の命をくださって、私たちはそれを受け取って何を得たのか、イエス様に何があったのか、はい、皆さん分かりますよね。愛と許しですよね。だから私たちは愛と許しを土台にして行動を起こしていく、それが信仰の歩みなわけですね。本当に今日のところをこう準備しててですね、実は正直違う説教を書いてあったんですよ。書いてるか準備してたんですよ。なぜなら、与えることっていうところの、この復習してはならないっていうところだけが箇所だと思ってたんです、ずっと。で、1週間前にもっと大事なことがいっぱい書いてあることに気がついて、さあ大変、もう一回一からやり直して、しかしもう台は書いてもらってるので、この台に 自分はフォーカスを当てて、ものすごい神様、私に教えてください、あなたから与えられているものって何ですか、そしてそれで私に御言葉を語ってくださいと切に願って、本当に思ったのは、愛と許しは与えられている、イエス様と十字架と、本当にそこに私たちの許しがあって、そして死に打ち勝った復活の姿にこそ私たちのその愛がある、それを本当に思わされたんですね。死んだだけで終わってしまったら、私たちはもう罪悪感しかないですね。私の罪のためにイエス様は死んでしまった、エンドってなったらもうそれしかないじゃないですか。でも死に打ち勝つ力を見せてくださって、復活してくださった、そしてその命にあなた方は許されてるから生きよって言ってくださった。私たちでも聖なるものにはなってないですけどね、でもそういう一人一人にしてくださった。だからこそ本当に勇気を持って、ちょっと一歩出さないといけないですけれど、愛と勇気を、愛と許しを土台にして、やっぱり生きていきたいなと思うわけです。そうなると、目には目を、歯には歯をという言葉もマタイの7章12節にこうちょうどあっとふっと私は思ったんですね。人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなた方も人にしなさい、そういうことにもなるんですね。良きも悪きもですよ。目には目を、歯には歯を、やったらやり返せ、それはイエス様にあってはしてほしいことをしてあげなさい、それが本当にあなた方の、私があなた方にしたようにあなた方もそうしなさいということですよね。それが本当に私たちイエス様から受ける新しい生き方の御言葉ではないかなと思います。許された罪人として、いつも神様の愛と許しを土台にして生かされる、生かしていただいていること、それを心に刻んで生きていきたいなと思います。許された罪人っていうのはですね、私たち心の中から文句がなくなったわけじゃないですよね。こう、私たちはホーリーにはなってないですよね、全然。相変わらず変わらずに何かあるとチッてこう出てきますよね、クッて出てきますよね。ちょっと一つ秘訣ですけど、私携帯の待ち受けがこの十字架なんですよ。でチッて思った時は十字架見るようにしてて、思うとさすがに子供たちにね、一回悪口を言ってるのをこう目撃した時に、ここに連れてきて、ここで悪口を言えって怒った時があるんですよ。イエス様の前で悪口言ってみろって言って怒った時があって、なんか人に、子供たちにね、そうやって言っといて、あ、自分もだよなと思って、十字架見るたびにその子供たちに言った言葉が自分に返ってきて、そうよねと思って、まあ最初は口先だけですけれども、祝福を祈る、その勇気をいただいています。本当に十字架は私たちの心を新たにします。そして愛を思い起こさせるんですね。愛を相手に与えれば怒りは消えます。自分の中でも本当に祝福を祈っていく中で、だんだんだんだんスーッといい人になってくるから、だんだんだんだんスーッとこう怒りが消えてくるんですね。そうすると人間関係に平和が生まれてくるわけですよ。私たちの愛と許しの行動はちっちゃいかもしれません。でもそれが1億人集まったら国が平和になるんですね。私たちから本当にイエス様をからいただいた愛と許しを土台にして行動を起こしていく一人一人になっていきたいなと思うわけです。勇気を持ちましょう。お祈りいたします。隣人を愛し、迫害する者のために祈りなさい。主はあなたは私たち主を愛する者のためにも、またあなたを嫌う者のためにも、すべての人が救いを受けることを待ち望み、心待ちにして、十字架に命を捧げ、神様と私たちの間に和解をもたらし、さらに私たちにあなたが死に打ち勝ったその命を 与えてくださって神の子とにまでしてくださった。そのあなたの愛を思うとき、十字架を見上げるとき、私たちは主の愛と許しの深さ、広さ、大きさを心に留めます。圧倒されます。そのあなたの圧倒的な愛と許しを土台として、この地で一歩一歩人々に与えることのできる人となるようにしてください。愛をもたらし、許しをもたらし、神の平和を届ける人にしてください。小さく弱く移ろいやすい私たちですが、神のことされてますから、許された罪人としてあなたのもとで愛と許しに生きさせてください。この一週間も主の愛と許しを土台としてこの地で歩むことができますように。あなたに期待し、あなたの平和を祈り求め、このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。